身元に行くことだけが要求されています。ブドウの木とはもちろん教会ではないイエス様だけです。そしてイエス様とつながっている人々とは救われているのであり、教会に属しているからじゃない、洗礼を受けたからじゃない、聖書を真理として認めるようになったからじゃない、それ関係のないことです。イエス様とつながっている人々だけが救いに預かった人々です。得たとして私たちはブドウの木であるイエス様の命が自由に流れ込んで働けるようになっていなければならない。これこそが実を結ぶ秘訣です。満たされた人生とは信仰によって主と結びついていること、また忠々に主に従うこと、そして御霊に導かれることを意味しているのです。イエス様と結びつくようになることこそが大切です。結局ブドウの木の枝となることが大切です。けどもそれはまあ当然ですけど十分じゃない、枝は実を結ばなければブドウの木のために全然役に立たないものです。枝は実を結ぶことができる努力なし、つながっていれば、つながっていなければもちろんダメです。信ずる者は自分の力に頼って頑張ろうと思えばつながっていない証拠です。だからいくら奉仕しても何をなっても虚しい、役に立たないものになります。まあ主とつながっている人々のためにこのヨシュア記の22章の5節の言葉が書かれています。結局この言葉そのままだけ読むと、いやー大変だという気持ちになります。無理だよと思う人もいるでしょう。けどもこの言葉は神の民に属する人々のために書かれたものです。すなわち救いに預かった人々のために書かれたものです。すなわち人間はこの律法を、この命令を守らないと救われ得ないのではない。もうすでに救われてるから要求されてる。これはっきりしないとちょっと気の毒なんです。まあ、ここで5つのことが書かれています。すなわちイエス様によって支配された人生の5つの特徴について書かれています。第1番目は、あなたの神主を愛せよ。第2番目は、主のすべての道に歩め。第3番目は、主の命令を守れ。第4番目は、主にそがれ。第5番目は、心を尽くし、精神を尽くして主に仕えよと。この、まあ、5つの特徴、この5つの命令についてちょっとだけ、考えたいと思います。まず第一に、あなたの神主を愛せよと書かれています。まあイエス様もこれこそが最も大切であると言われたんです。あなたの神主を愛しなさい。結局最も大切なのは主に対する愛です。主に対する知識を得ることではなく、主を愛することです。多くの人々は主についての知識を持っているけど、それによってもちろん救われません。主ご自身を知らなければ。けど主ご自身を知るようになっても主を愛せない人々もいっぱいいる。救われているけど悩んでいる、精神的に疲れている、どうしたらいいかとさっぱりわからない人々もたくさんいます。まあ、人間的に考えるならば、主に奉仕することが最も大切であるかのように 思われがちでしょうけど、聖書は主を愛することこそがまず要求されていることがわかります。主に奉仕することは、まあ、ここで書かれているように5番目の戒めなんです。一番最後なんです。したがって第1番目から第4番目までの戒めが守られて初めて有効な意味を持つものです。つまり主に対するご奉仕は主と結びついていることの結果でなければならない。まあ、主により頼むのでなければ全ての人間的な努力、したがって我々の奉仕も意味のないものになってしまいます。自分の知恵、自分の力で行うことは、それがどれほど素晴らしいものであっても主に受け入れられません。最も大切なのは、まあ、主の御心が何であるかを知ること。主が我々一人一人に対してどのようなご計画を持っておられるかを知ること、そして主の知恵、主の力を借りて主と共に働くことです。私たちがどうして主を愛することができるなのでありましょうか。ヨハネ第一の手紙4章19節にその答えが書かれています。まあ、みんな暗記している言葉ですけど、431ページです。ヨハネ第一の手紙の4章19節です。非常に短い言葉ですけど、大いに祝福され用いられた初代教会の兄弟姉妹の証です。4章の19節です。私たちは愛しています。私たちは本気になってそれ言えるなのでしょうか。私は主を愛しています。何も知らない、惨めなんです、ダメなんですけど、私は主を愛していますと言える人は本当に幸いです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。まあ、愛された者だけが愛することができるということです。主の愛を体験的に知らない人は愛することができません。無理な話です。この世界が作られる前にすでに主は私たちのことを思っておられ、心配してくださり愛していてくださったと聖書ははっきりと言うのです。エペソ書の一章に書かれている言葉ですが、エペソ書一章341ページになります。一章の三節からお読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいで手にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。まあ、過去形になっています。すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分のこと子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。愛を持ってあらかじめ定められたのは私たちのようなものなんです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。永遠の昔から愛されている、今現在も愛されている、永遠にわたっても愛されていると分かる人は喜ぶことができるのです。エレミヤの中で、エレミヤ書の中で、永遠の愛を持って私はあなたを愛したと書かれています。これは主の呼びかけです。永遠の愛を持って私はあなたを愛した。あなたは無視されていません。のけ者にされていません。嫌われていません。あなたは愛されている。主の愛は永遠なる愛です。 試練と困難の真っただ中にあってさえ、私たちは主を愛することこそが大切です。いろいろな試練に遭うと、悪魔は神が私たちを愛していないとささやき、私たちを惑わそうと試みることを私たちはしばしば経験するなのではないでしょうか。けど主はとこしえに変わらない愛を持って私たちを帰り見ているくださる、心配してくださり、愛してくださるのです。どんなことがあっても我々を捨てることをなさらない。主は真実なる、嘘知らない、自分の約束を守る唯一の友であられます。たとえ知るの時であっても、私たちは主に対して変わらざる愛を持つべきです。疑うようになればおしまいです。詩編の中八編の中でダビデは次のように書いたのです。彼は多くの試練を経験しました。けど彼はそれを神からの祝福として受け取る恵みを持つようになったのです。彼は何でも主の御手から受け取ることができたから大いに祝福されたのです。中八章中八編の中八節です。844ページですね。彼らは私の災いの日に私に立ち向かった。だが主は私の支えであった。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたからと。まあ、私たちもダビデと同じように、どのような試練と困難にあっても絶えず主を見上げ続けるなら、このダビデと同じように主の豊かなる恵み、大いなる祝福に預かることができます。このようにすることによって、私たちは主をよりよく知ることができ、主の愛の素晴らしさをより深く体験的に知ることができるのです。苦しみを通してよりよく死を知ることこそが主の導きの目的です。なぜならば、主をよりよく知るようになれば、もっと深く主を愛さざるを得なくなるからです。黙示録の2章4節に、主はすなわち天に引き上げられた主は、この地上の野郎教会に次のように言わなければならなかったのです。2章4節、あなたは初めの愛から離れてしまった。主にとって考えられない悲しみだったのです。初めの愛から離れてしまった。このエペソという教会の信者たちは主を捨てたのではない、信仰を捨てたのではない、彼は相変わらず御言葉を学んだりして主に仕えようと切に望んでいた人々だったんです。けども知らないうちに初めの愛から離れてしまいました。そのために主は深く心を痛められたのです。まあ、試練と苦しみの時に主に対する我々の愛が冷えないように注意しましょう。主に対する奉仕の原動力は主に対する愛でなければならない。主に仕えることによって主が喜んでくださることをしていると思ったら、それは大間違いです。主に対する愛は喜んで主に従い、喜んで奉仕することを通して現れます。主に対する愛があるかないかということが小さい問題として全てを決定するものであると言えます。